放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうもチーズパン二度焼き出版プロデューサー西浦です。
どうも四千頭身面白いよ、フリー作曲家のアルラです。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんかツイッターで言ってましたね。
言ってます。
あれは何ですか、四千頭身って漫画？
芸人です。
へえ。
超若手芸人です。
へえ。
たまたま、うん、YouTube で、まあ、面白い動画を見てたらですね、うんうん、なんか出てきたんですよ。YouTube で動画アップされてライブの様子をね、
うん、
3人組で、なんかタイトルがギャガーを、ギャガー、はい、ギャガーって言うんですよ。原西さんとか、言いません？
ギャグをいっぱい言う人のことギャガー。
そうそうそう
そう。その時点？いや、そんな浸透した言葉ちゃうで、多分ギャガーは。
いやいやいやいやいや、ギャガーですよ。
あ、そうですか。
はい、
ギャガー
を、要はその3人組なんですけど、うん、この3人の役割でギャガーがいないからギャガー作りたいっていうふうなテーマだったんですね、で、ギャガーと四千頭身っていうその名前が、なんかしょうもなそうでいいなって思ったんですよ。
え、四千頭身は、
あ、四千、数字の四千に、一頭身、二頭身の頭身です。
四千頭身ってグループってこと？
三人組ですね。
四千頭身の中にギャガーがいないと。
はい。その、ミガは漫才だったんですけど、の中身がそうだ。で、ギャガーを作りたいっていう動画だったんですね。
はいはいはい。
なんか、いい感じにしょうもなさそうだなって思って、見たら、ギャグは、おもんなかったんですけど、でもそれはもうあえてもうおもんないでいい感じのギャグにしてて、視点を、ちょっと待ってと、君たち今ずっとやってんの LINE スタンプになるのを見据えてギャグやってないみたいな話に持っていって、でそれをまあやってみたら本当に確かにおはようとか、こんにちはとか、そういう LINE スタンプ声付きのやつを作る用のギャグばっかりやってるみたいな方向に持っていって、まあ最終的になんか笑いしてるって感じだったんですけど、その視点もちょっと新しかったし、LINE スタンプ自体新しいし、アドリブが強いんですよ。一人だけ。
漫才で。へぇ。
めちゃくちゃ強くて、
うん、
で、いや、自分がそれ言う人ないじゃん、みたいなこととか、結構なんかその本当に、今は、なんかその、こういう漫才なんだから、こういう風にした方がいいんだよ、本当は。みたいなことをその漫才のバーで言ったりとかっていう、結構こう、起きて破りなところをしたりとかで、あ、面白いなぁと思って、見てて。で、3年目なんですよ、まだ。
お、若手ですね。
だから、早物買いで、言うたろう思って。
ああ、発信しといたれと。
そうそうそうそう。俺この時、好きや、言うてるで。
言うてるで、っていう。
って、してたら、もうすでに、テレビに、ちょっと出てて、
あれ
ナイナイの岡村さんとかとも絡んでて、ラジオ持ったりとかしてるんですよ。
あら、全然じゃあもう、若手ではあるけれども。
売れとるかな。
売れとるかなって。
そうそうそう。でも多分まだ言っても、サインとかも多分本人考えてないんちゃうかってぐらい、だって19、20歳ぐらいの人
なんで、
これ本当に覚えて帰ってください。
四千頭身。
四千頭身。面白い。
ちょっとじゃあ、Google じゃないわ。YouTube で検索
で、ね。あ、まずは、はい、それで出てきます。だから、若手なんで、若手っていうか、板慣れっていうんですかね。舞台には慣れてないくて、度胸あるんで、アドリブも聞くし、喋り方もあれなんですけど、声が聞こえなかったりとかするんで、そこはちょっと、
ああ、
は
い、なるほどね。
多めに見てあげていただければ
なと。そうだ、笑い、好きですかみたいな話あるじゃないですか。
はいはい。
飲み会でも何でもいいんですけど、もう好きですよと、はい、大好きですから。
大好きですよね。
ってなると、好きな若手芸人さんは聞かれること多いじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
僕、若手好きじゃないんですよね。
わかる。
僕、なんならフリートークが見たいだけだから、フリートークに若手出ないじゃんっていう憤り。出てきてくれてたら、フリートークに。なんか、それこそ、なんていうの、徹子の部屋みたいに、
はいはい、
大御所の芸人が若手をゲストに呼んで、フリートークするっていう番組があれば僕めっちゃ見ると思うんですけど、そんなんないんで、なんか、ちょっとこう、もっと若手をフリートークに使ってほしいっていう気持ちと、
はい、
やっぱ若手ってフリートークできないのかなっていう。
そうなんですよね。
ね。
はい、
あれアドリブなの？
何がですか？フリートークですか？
フリートーク力って、 ネタがおもろいのとまた別じゃないですか。
別ですよね。なんかね、あんまりそのネタは面白いけどっていう人って多いですもんね。そうそう、
別にネタ面白くなくてもいいんだよなと思ったりしてて、芸が見たいわけじゃないというか、おもろい話聞きたいっていう、
うん、あの今聞いていただいている方は何も思わないかなと思ってるかもしれないんですけれども、うん、あのちょっと薄々ご存知の通り、今回は薄めの内容でいこうかなと。
そうなんですよね。だからあの自己紹介を伸ばしたろうと思って、
はい、そうその意図が見えてきたので言っとこうと思いまして。
見た。だってさっきちょっとストップウォッチこっち見せたもんね、原田さん、はいはい、もう5分超えたぞみたいな。
よしよしみたいな、うんうん、
ノルマ果たしたみたいな。
これでチーズ重ねるの話いけるわ思いました。
チーズパン二度焼きの話ね、はいはい、いや僕ねチーズパン大好きなんです、
はい、
で休みの日は朝からチーズトーストを食べるのが、うん、あの僕のささやかな喜びでして。
ささやか。
で、
はい、
僕は二度焼き派なんですよ。
どういうことですか？
パンを、
はい、ああトーストにしてから、
そう一回トーストしてからチーズ乗っけて、うん、もう一回トーストするんです。
ほう、
これ二度焼きと言います僕の中で。
はい、
これで1度しか焼いてないと、
うん、
普通のトーストをねトースターに入れて上からチーズ乗っけてトーストでしょ、うん、
はい、
そうなるとチーズが乗ってないとこはいいですけど、チーズ乗ってるとこはちょっとの熱しきらないんですよ、
うん、あ、はいはい、
柔らかい感じになる、
うんうんうん、
でこれではチーズ溶け具合も甘いんです。一回トーストしたやつの上に乗っけてもう一回トーストするともうチーズもなんかもうジュワー言ってるし、
それってあの逆に焦げついてたりとかしないですか？そこ
は
うまいこと、
そこまでは焦げない、あの焦げ茶で終わる。
あの何分何分やるんですか？前半何分、後半何分？
それもトーストって押すだけですね。
え、トーストを2回押すってことですか、ね？
そうそう、トーストを2回押す。
それでそれだいぶやばいと思うけどな。
いやいやいや、まあなんかそれこそ機種によるから。
ああ、まあまあ、ね。
ちょっとこれやばめやなと思ったら、
はいはい、
途中で上げます。
ああ、
取り消しにして、うん、っていう。
何人がもう今回はいいわと思ってるんだろうなってね、聞いてる人
が
ね。
まあ、うん、ゴールデンウィーク放送予定なんでね。
ああそうですね、
うん、はいはい、まあだから
逆に
旅行行ってるだろうし、
試してください。これを聞くほど暇な方はあの、
ね、
チーズトースト2枚焼き、あ、2回焼き、
2度焼き、
2度焼きと、うん、4000頭身1回見てください、うん、
まあじゃあ4000頭身見た方が多分
いいかもしれない。
というわけで、
はい、はい、一旦ですね、
今週も、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
コージニシューラのおしゃべり出版、裏表、裏表、裏表、はい、
はい、
ということで、あの、うん、まあ、ない内容、ないないとは言ってないですね、薄い内容とは言いながらも、一応ちゃんとね、うんうんうん、議題をしてますので。
すごいな、先に薄いって言ってしまったら、本当に聞く気なくなるよね。それどうなの？
僕は今意識したのは、ガキ使で、
うん、
あの、あんまり良くないかもしれないですけど、村上昌司さんが、教室の先生やるパターンやつだったじゃないですか。あれ、毎回最初にテロップで、何も起こりません、期待しないでくださいって出るんですよ。あれの感じで。
なるほどな。
実際そんなに全く思んないわけでもないんで、
ないん
だけど、人を選ぶ会っていう風なね、うんうんうんうん、感じなんで。
あ、じゃあ、は
い、
今日は僕らも村上昌司さんの会ってこと
ですね。そうです、
そうです。好きな村上昌司さんのギャグ1位はあれでしょ。ウェルカムおでかもどこかもねえんでしょ。
何すかそれ。
ファンが選ぶ村上昌司さんの。
そう
だよ。確か1位が。
全然知らんわ。
ウェルカムおでかもどこかもねえんっていう、こう、なんか腕噛んでる。
はいはいはい。いいですね、
うん、
いい薄さですね。
ゆるゆるや。
やかんかん、ちょっと本題、
うん、今日のトークテーマこれ、
はい、今日のトークテーマ、インフルエンサーってどう思う？
そんな番組やったっけこれ。
なんか
どういうことですか、
はい、
インフルエンサーってどう思うってどういうことですか？
ですね、去年の、
うん、
レコード大賞、
はいはい、
乃木坂40シックス。
はいはいはいはい。
さんの。
乃木坂さん。
はい。インフルエンサーという曲が、取りましたけれども。
うん、
まあすでにインフルエンサー。
どうも思わないよ、僕は。乃木坂さんの曲は。
いや、あれはすごいんですけど。
あ、そうだ。
いいんです
けど。どんな曲か本当に頭で流れてこないぐらい知らんわ。
まあ、歌うとね、著作権というか、うん、あの、ジャスラックのあれが必要になってくるので、歌えないんですけれども、ねうん、まあギターが結構最初に、うん、押し出しされて、
かっこいい感じ。
かっこいいですよ。かなりかっこいいです。はい、
乃木坂ってかっこいい系の曲のイメージじゃないよね。
そうそうそう。それが、ちょっとなんかその曲で少しなんか、うん、あ、 もしかして乃木坂そっち系行くんですか、うん、っていう風なイメージがちょっとついた感じですね。
なんか欅坂の方がそっち
行くんですよね。そうそうそうですよね、うんうん、基本的にはそういう住み分けみたいな感じなんですけど、うん、だから言っても乃木坂はなんか透明感ある、
う
ん、
あ、分かる、
はい、歌っていう風な感じなので、だからそんな中でもちょっとかっこいいけっていうところで、うん、の歌でインフルエンサーっていうタイトルで、うん、内容としてはインフルエンサーがいつの間にかあなたのこと気になってるみたいな、そんな感じなんですけれども、
うん、インフルエンサーはあなたのことを気にしてるの？
うん、違います。私はインフルエンサーのことを気になってるっていう話なんですけど、うん、だそれはあなたっていう言葉、インフルエンサーイコールあなたっていうふうにしておいて、
はいはいはい、
もしかしたらなんか恋人なのとも一瞬ちょっと思えるような感じでっていう感じなんですけれども、というのもですね、うん、インフルエンサーっていう言葉自体は、うん、まあ、その結構前から使われてるのであれなんですが、ちゃんとそうやってこう、もう、ここに来て、注目されるワードになったかというふうな感じなんですね。
うん、
で、インフルエンサー自体も、うん、まあ、社会的に YouTuber とか、なんか今、小学生が将来なりたい職業 YouTuber いうぐらいじゃないですか。配信、ライブ配信したりとかっていうところで、まあ、影響、人を集めれる人っていうのが本当にタレントにならなくても、それで変な話もお金になったりとかしてるわけです
よ。そうですね。ゲーム実況をやってる人たちでは結構なんか稼いだ人いますからね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。で、行くと、うん、あ、本当に僕もやっぱ気づくの遅かったんですけど、そういう意味では、うんうんうん、インフルエンサーってマジで金になるんやと思って最近。
いやらしい言い方。
失礼しました。
薄いかい薄いかいって言いながら、そこだけものすごく濃かったな。マジで金になるんや。はっきり言いやがった。びっくりした。
そうですね。そこら辺のサテンで喋ってるんやないんやから、
ね、悪いおっさんの目をしたら
いいな。いやいや、でもね、本当にただちょっと有名になりたいだけなんかなと思ったら、いや、有名になることで、そういう風な価値がかなり出てくるんだな、うん、そういう社会なんだなっていうふうに。
あ、マジで儲かるんだなと思って。
あ、はい。あえて言い換えたのに、あれなんですけど、
うん、
まあ、僕はそういう風にちょっと思い始めているんですけど、
はいはい、
ここで今、いわゆる本題なんですけれども、出版業界で、
はい、
というかまあまあ、もう西浦さんはワンなのかもしれないですけど、出版プロデューサーとして、
うん、
そのインフルエンサー、
うん、
まあそれが儲かるかどうかはまたあれですけど、についてまあどういうふうにまあ捉えてらっしゃるのかなっていう
ところをちょっとしたいなと。だから僕これ、アルラさんからインフルエンサーってちょっとトークテーマにしていいって言われた時に、まあ、別にいいけどって言ったんですけど、
はいはいはい、
あんま乗り気じゃないのは、古くないって思ってたんですよね。もう今更みたいな。
はいはい、
ね、多分飲酒、一般業界とかでインフルエンサーとかって流行ったの数年前な気がしてて、なんか僕の中ではその前になんかアルファブロガーっていう表現もあって、
はい、
ブログでいっぱい情報発信されてて、
はい、
読者数が多い人、ちょっとしたメディアよりなんなら読者多い人もいたから、
はい、
でそれがなんか、まあ、ブログだけじゃなくなってきたじゃないですか。SNS が入ってきて、
はいはい、
まあ、インスタグラマーとか、ツイッターとか、
はい、
うん。で、結構、フォロワーが多い人たちを確かにインフルエンサーって、より大きくくるめて、
うんうんうんうん、
呼んできてて、で、いつの間にかその、インスタグラマーの人だったらブランドから指名されて、ちょっとこれ商品なんか写真撮ってくれませんかみたいな、そのプロが、そのブランドのプロのカメラマンが撮るより、その素人の人が撮った方がユーザーが喜ぶとかがあるらしくて、実際だから PR 会社と組んでるというか登録されてるインスタグラマーいたり、まあゲーム実況の人も、あれは企業からお金もらってる場合もあるんでしょうけど、まあ、なんか普通にユーザーが2000円ぐらいおひねりみたいに。
ああ、はい、ありますね。ありますあります。
僕が結構好きな、動画、動画なんていうんだ、あれは。動画発信者っていうんですか、
はいはい。
そのゲーム実況動画の方も、なんかオリジナルのパーカーとか売ってますよ。
好きな動画配信者いるんですか？
いるいる。
それ何？いないの？ YouTube で？
YouTube でしょうね。うん、僕見てるの YouTube だから、アニジャ・オトジャっていう。
知らんな。
あら。アニジャとオトジャっていう、まあ、兄弟ですね。
へ
ぇー。と、あと、おつうちさんっていう3人でよくやってるんだけど、
は
い、いい声なんですよ。
ほん。
メタルギアソリッドっていうゲームの主人公のスネークの翻訳の声とほぼ一緒なんです。
はいはいはい、マジで。
うん。 戻すとな、みたいな。
はいはいはいはい。
あの声で、自分の声であのゲームをやっておもろいこと言うから、う
ん、なるほど。
あのスネークがボコ出るみたいなんです
よ。はいはいはいはいはい。
ずっ、歩幅前進する、うんうんうん、シーンで、前方の人を追いかけていくんだけど、はい、その人の男性なんだけど、パンツ丸見えみたいな時に、うん、これはきついな、みたいな。これをずっと続けるのかなりきついぞ。ってことを言ってて、
はい、
もうめっちゃおもろいな、この人って思って。で見始めたんですけど、いろんなゲームやってるからね。はい、で、その人たちが、だから、パーカーとかを作ってるんですが、
はい、
もう普通にね、あの、人気出すぎて手に入らへん。
あ、そのパーカーが。うん、そういう時代ですよね。そう。だから、うんうん。
なんか、もう一回作りました、みたいな。
はい、
やったーみたいな。もうそのコメント欄が、ま、ようやくこれで買えるみたいな。うん、マジでそんな感じみたいな。
だからその、ね、ブランドの服が、うん、売れなくなってきてんのに、うん、インフルエンサーの服が売れるんですよね、うんうん、だからもう意味わからんのですよ僕はね、
うん、
旧時代の頭をしてるんです、そういう意味
では旧石器時代の
本当にすごいなって思って、
うん、
なんかそこら辺はじゃあその出版業界でインフルエンサーさんと絡むっていうんですかね、わかんないですけど、うんうん、っていうのはもうちょっと前の時代ってことなんですか、まとめると。
インフルエンサーっていう表現がどうなのか僕はちょっとわからなくて、
はい、
だからその例えば、
はい、
ライターさんとかで有名な人でファンがいっぱいいる人もいて、うんうんうん、でそういう人にはやっぱり商品を紹介してもらえるとね、はい、売れるから、
うんうんうん、
いろいろ来るんだけど、うん、やっぱこう自分が本当好きじゃないものも、
うん、
お客さんとして来たらやってしまう人もいるんですよ、
はいはいはい、
ライターさんって書く仕事をしてるから、
うんうんうん、
でそれを自分の中で違うなと思ってたりそういうのやったらダメだよって批判する人もいたりとかってしてたりっていう面があって、うんうんうん、なんかちょっと出版業界においてはインフルエンサーって扱い難しいよね。やっぱりでもこう本当に好きなものを自分のフォロワーをお客さんと考えて、うんうん、自分のお客さんユーザーにとって役立つものを本音のベースで喋りましょうよみたいなところにはなっていると思うんです、
うんうん、
でそれとは別にあのホリエモンさんとか
はいはい、
あのキングコングの西野さんとかが、
うん、
まあ要は、まあ、キングコングの彼はもともとタレントさんですけど、
はい、
まあ、もはやインフルエンサー的な動きの方が多いじゃないですか、うんうんうん、で自分のサロンであのお金あれ月1万円とかかな5000円かななんか
取ってるんですか。
うん。取ってるんですか。まあ、店払ってる。
うんうん、
でそこでこういろいろ議論をしたりとかしてるから、なんかこう、自分についてきてくれる人たちをどこに連れていくかっていう、ちゃんとしたビジョンがある人たちは、成立してるんですよ。これおかしいやんけっていうのに、
うんうん
う
ん、
俺もそう思う、私もそう思うという人たちをちゃんと導いていってる人はそうなってて、で逆に、
うん、
儲かるやんけって思ってる、アルラさんみたいなやつは
。なろうと思っていない
。インフルエンスできてないなって気もしていて。だから僕、著者はインフルエンサーになった方がいいと思うんだけど、
うん、
それが儲かるやんけとか、はいはい、ブランディングになるやんけって思ってると絶対失敗すると思ってるから。
はぁ、聞きたい。この話もうちょい。聞きたいけど、多分。
前半無駄に薄。薄いで、薄いで言うて。
僕はね興味あるんですけどどうなんですかね、本書く人ってインフルエンサーとかって、うん、興味あるんですかね、そういう話題
あると思いますよ。あ、だってやっぱりブロガーって言い方が僕は古い形でのインフルエンサーの形だったと思うんですよ、
はいはい、
プロブロガーっていう表現も昔あったから、うんうんうん、今はどういうか分からんけど、
はい、
なんかそのブログって一手段なんで、
うん、
だから僕は著者はメディアを作れって言ってるのは、うん、あの形はどんどん変えていっていいじゃない。でも自分のサイトでオンドメディアとして全部発信する場所を作って。
結局、まあ、自分のインフルエンサー化みたいなもんですもんね。
そうそう。だから情報とともにビジョン発信してるでしょっていう。
はい、はい。なんかちょっとね、
うん、
面白そうな話は聞けそうだったんですけど、うん、時間が。
これ、剣やろ、これ。次。
そうですね。一、うん、回してみましょう。
うん。
はい。
もうないけど、俺出た。
じゃあ。
あるある、わからんけど、アルラさん次第で気がする。
わかりました。
はい、
一旦今日のところは、うん、すいません、あの前半薄い内容になってしまいまして。
うん、まあ、これ聞いた人も、いや、今でも薄いけどって思ってる可能性はあるけどね。
っていうか、番組最初から薄いよ、みたいな。
この前、
そうそう
前40回、わからんけど、薄いよっていう。まあ、それはちょっと否めない感は。うん あるんですが、それでも当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
うまいですね、うん、出版タイムスの Facebook ページへメッセージコメントをお寄せください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。